こんにちは、ヤブです。
こんにちは、かしこです。
かしことヤブのヤブ坂ではない第155回になります。
はい、こちら、かしことやぶのやぶ坂ではないは、ゆとり生まれエンタメ育ちなかしことやぶの2人が、公園で意味もなくだべっているような会話をお届けするゆるめラジオです。毎回どちらかが持ってきた話題に対して、やぶ坂ではないという絶妙なテンションに乗っかりを投稿を展開していきますということでございまして。
はい。ですね。
はい。
第150回の
うん。
トークテーマ覚えていますでしょうか？
そのトークテーマが何だったかって言われちゃうと、その文字面は覚えてないんですけど、あれですよね、
はいはい。
カバンの話。
はい、そうです。まさに、お出かけカバンについて語
そうです
りたい
ね。
という回だったんですけれども。
はい。
そこで、いろいろ、紹介した最後に、ちょっと狙ってるやつがあるみたいな話を
おっしゃってました。
してたと思ってい
はい、
て、
私も
はい。
その場で検索をした覚えがありますよ。
鬼塚タイガーさんの、
はい。
トートバッグ、
うん。
刺繍の、買いまして、
はい。
まあ、もう、ちょっと前になるんで、1週
うん。
間、2週間、3
あ、
週、
じゃあ
まあ、
もう
そんな
使
もんじゃ
用
ないか。
感がだいぶ分かってきた頃じゃないですか。
そうですね、何回かこう、持って出たりとか、
うん。
して、
うん。
だいぶ使ったんですけど、
はい。
結論から言いますと、
そうだね、大事。
めちゃめちゃいいです。
さすがですね。鬼塚タイヤ。
まず、自分としての使用感も
うん。
めちゃくちゃいいっていうのと、
うん。
あんまりこう、男性同士ってないと思うんですけど、
うん。
それでもなんか、どこに持ってっても、いいねって言われますね。そのト
わ
ートバッグいいねっ
ー。え、
て
素
言われま
敵じ
す。
ゃん、そのエピソード。もうさ、世の中のさ、どんな
はい。
ソーシャルメディアでさ、もらういいねよりも尊いよ、
で、
それは。
そうなんです。対面して、それめっちゃよくない？っていう、
う
言われ
わ
るんですよ。
ー、めっちゃいいじゃん。それはいい
と、
よ。
まずその、使用感としては、
うん。
やっぱりサイズが、オーソドックスなトートバッグの、
そうだよね、
サイズなので、
うん。うん。
割かし何でもガシガシ入れられる
い
ん
や、
で
いいっ
すよ
す
ね。
ね。うん。
ペットボトルなり、なんだろうな、本だったりとか、
うん。
あとは、もう最近は暑いから日傘入れたりとか。
とりあえず、外出るときに、まあ、持ってっかみたいな感じで持っていけるんだ。
そうですね、結構
ああ、
荷
便利
物
だ
多くなるの
な。
も、こう、気にならないのと、
うん。
まあ多少空いてても、こう帰りにこう、コンビニとかスーパーで買い物したときに、あ、でも今日結構デカめのトートバッグだから、いらんな袋、みたいな、使い方もできますし。
いい。中の上ぐらいのサイズね。
あ、そうなんです、
い
そうなんで
や、いい
す。
ね。
ちょうどいい。っていうのが一個、
うん。
まずあるのと。
うん。
やっぱあとは、上がチャックなんで、そこが閉まる安心感
い
は、め
やー、あ
ちゃ
り
め
がたい
ち
で
ゃあっ
す
たり。
ね。
そう。まあ、中が見えないっていうの
うん。
もありますし、なんかこう、ちょっとした表紙に、こう、バッグがこけても中身
うん。うん。
がガラガラって出ることもないし。
大事ですね。
はい。で、あとは僕がちょっとポイントで押していた、この肩にかけれるっていうのも、
はい。
やっぱいいですね。なんていうんですか、こう、手持ちのこう、取っ手をこう肩にかけるんじゃなくて、ちゃんと肩掛け用のこう、ベルトがつい
そう
て
だ
いるっ
ね。
ていうのはすご
うん。
く。
だ
で、
から
そ
両
こも
方で使
こう、
えるよっ
結
て
構、
こと
は
だよ
い。
ね。
欲しかったところをしっ
うん。
かり押さえてくれたので、期待通り
いや、
だったの
すごい
と、
ね。
あとは何だろうな。肩掛けのところも、なんていうんですか、ベルトが直接こう、縫い付けてあるわけじゃなくて、金属のフープに、
あ、
こう、
そうだ
カシャっ
ね。
て引っ掛けていて、
うん。
かつカシャの根元がこう、自由に回るんですよ。
ああ、はい。
なんで、こう、地味に肩紐がねじれるストレスがなかったりとか、
ああ、いや、それはけど、それは本当あれだよね。使ってみてさ、あ、
はい。
これこうなってんのいいねってやつだよね。
あ、そうなんです
う
よ。
わあ、それは、これも貴重なレビューだね、本当に。
なんていうんですか、サイズ調整用の金具
うん。
が、こう、肩のところに来るときに、こう、表裏があるじゃないですか、あいつっ
うん、あ
て。
るある。
ちょっとポコッと出っ張ってる
うん。
方が、内側に来たときに、くるってもう、って回せる。
なるほど
肩掛け直
ね。
さなくていいっていうのめちゃくちゃいい
ああ。
のもありますし、外そうと思えば、肩掛けベルトも外せるの
うん、
で、
そうだね。
そういうツーウェイの使い方もできます
い
し。
や、ちゃんとなんていうか、だからもう、期待してたもの 以上のとものがあるんだ、やっぱ使い勝手として。
そうですね、うん、なんかこうトートバッグで想像してたよりも、うん、もっと使いやすい、
顧客が求めてるものを提供されてるね。
はい。
いやなるほどな。
で、まあ、あとは結構人から褒めてもらうっていう部分で言うと、うん、やっぱデザインの可愛さ
がすごい
あったりとか、
ね、
あと、
う
ん、あの珍しくその柄が刺繍で入ってるので、
うん、
そこもすごくいいって言われるところではあります、ね、やっぱみんな結構その、うん、そいつを持ち歩き出してから思ったのが、うん、あのプリントのあのトートバッグあんまみんな好きじゃないんだなっていうのを気づきましたね。
みんな使ってるからやっぱ差別化はどっかでしたいっていうのはみんな思ってんだろうね。
そうですね、もうやっぱ街中見ててもあんま持ってる人いないですし。
うん、なるほどね。じゃあもう本当に大正解の買い物だったってことですね。
いやそうですね、もう一軍カバンの仲間入りですよ。
いやすごい、これは本当にこうトートバッグとかバッグ新調したい人にとってとても貴重なユーザーレビューになったんじゃないかなと思いますんで、
はい、ぜひぜひあの検討していただいて、
そう、ね、あのだからもう一回詳しく聞きたい人は第150回を
聞いていただけるとね、はい、多分もうちょっと詳しく喋ってると思うんで、
そもそもどういうトートバッグがいいかみたいな話もして
る。はい、
はい、ちょっとそこももう一回振り返ってもらいながらぜひ調べてもらえるといいかなと思います。
はい、
はい、じゃあ本日も始めていきましょう。
はい、
かしこと
やぶの
や
ぶさかではない。
かしこと
やぶの
やぶさかではない。はい、というわけで今回なんですけれども、
はい、
ポケモンスリープについて語りませんか。
やぶさかではないです、話題ですね。
あれ、その言い方貴様貴様その言い方寝てないやん。
皆さんやってらっしゃるらしいですね。
寝てないな。
ちょっとまだ僕の寝床にはポケモンはいないです。
へえ、ね、そうなんだ。まあまあまあまあまあまあまあちょっとね、まあまあ、まあ出たばっかですから言うて。
はいはいはい、そうです、うん、そうです。
なんでちょっとねその話をしていきたいんですけれども、まあね、ポケモンスリープっていうアプリが出まして、
はい、
まあ、すごい簡単に言うと睡眠管理アプリなんですけど、
うんうん、
まあ、ポケモンがそのポケモンっていうねキャラクターを使ってこうそのポケモンかける睡眠管理みたいなのをこう組み合わせたアプリが出まして、
うんうんうん、
ということで、ちょっと前からねその出るよっていうぐらいからついに睡眠をあの超絶ポケモンという超絶強い IP を持ってるポケモンが睡眠という名のブルーオーシャンにみたいな驚愕マーケ目の付けどころ半端ないみたいなねいうのもありましたし、まあ普通にポケモンファンとしてなんかそういう睡眠もポケモンと一緒にみたいなのはいいじゃんみたいなところもあったりして結構期待値が高かったかなと。
そうですね、
思います、出る前ね。
はい、
で私も実際ちょっと、まあ、出たし、まあ、ちょっと睡眠いろいろね今問題というか、まあ、まあ問題と言ってもいいかな、まあ、ちょっとね思うところがあったのでやってみてるというのが現状でございまして、
うん、なるほどなるほど。
で周りもねやってる人たまにいるんでフレンド交換みたいなのがあるんですよ、フレンド登録みたいな。
はいはいはい。
なんであれもちょっとやりつつこう皆さんの睡眠の感じを見ながら私も毎日睡眠の記録をポケモンスリープにつけているという感じになっております。
なるほどですね。
はい、どうかな。あ、そうね、ヤブくんからさ、そう聞いてほしいんだけど、
はい、
いや、まあ、どうですかは、所感として、はい、私は全然ね、人に勧めてますね、やってないですかっつって。
ああ、なんかその、もっとみんなやればいいのにくらいの感じなんですね。うん、
フレンド登録もっとしたい。
あ、へえ、なるほど、なるほど、
うん。っていうぐらいで、なんか個人的には全然ありな感じです、はい、今のところ。
うんうん、なんかそもそも、
うん、
こうポケモンをこう、まあ、育てるみたいな感じのイメージと、
うん
うん、あとはなんかどうも睡眠のこう記録を取ってくれるらしいぞぐらいまだ耳に入ってるんですけど、
うんうん、
まあ、どういう システムなのかとか、
うん、
それはゲームとしてどういうシステムなのかっていう面と、
うん、
あとは睡眠管理をそもそもやったことがないので、
うん、
それってどういう操作でどういうことをしたら朝記録がどういう感じで取れてるのっていうところも結構未知なんですよね。
なるほどね、まあ、ちょっとそこら辺じゃあお答えしていこうかなと思います。
はい、
ですね、まずですね、大前提、僕もよく分かってないままやってます。
おお、なるほど、まだ手探りの中。
そう、正直そのゲームの細かいそのモードの説明とか読むというか調べずにやってるので、
うんうん、
ただここで大事なのはそういうの別に調べなくてもある程度楽しんでやれるアプリってことね。
なるほどですね、
うん、そういう意味でなんか求められる敷地はものすごく低い。まあ本当に寝るっていうのが一番のメインコンテンツだから
結構気軽にパッと始めて良いと
っていう感じにはまずなってますと、うんうん、でやろうと思えば多分やれる、うん、やり込めるよみたいな感じの設計なのかなと思ってまして、
はいはい、
まあ、基本的にどういう世界観かっていうと、なんかもうそのとある島になんかカビゴンがいるんですよ、
はい、
でこのカビゴンはなんかその睡眠とかでポイントがこう溜まってって経験値みたいなものが、
うんうん、
でこのカビゴンの周りにはなんかいろんなポケモンがこう眠りに来るんだと、
はいはい、
いうのを博士が言っていて、
はい、
で博士はそのカビゴンの研究がしたいん。
あ、カビゴンの研究がしたい。
そう、そのためには人間、どうやら人間のその睡眠が必要らしいと。
うんうん、
だからお前ら寝ろと。
寝ろと。
そう、ここで大事なのはね、あの博士は私たちの健康をおもんぱかっては全然いないんですよ。
研究がしてるだけ
だ。あくまで自分では研究したいカビゴンがにとって人間の睡眠が必要だから、はい、お前ら寝てくれっていう。あの、イカれた野郎なんですけれども。
はいはいはい、
でまあそういう感じで、まあ、寝てそうするとカビゴンがこう育つというか経験値が溜まっていって、で経験値が溜まっていくとよりいろんなポケモンが集まってくるようになるから、それでポケモンこう図鑑じゃないけどいろんなポケモンの、まあ、種類を集めていこうねみたいな感じのがまあ大まかなやり方です。
なるほどなるほど、
うん、でまあ具体的にどうやるかっていうと、まあ、寝る時がスタートなので寝る直前ぐらいからその流れを説明すると、はい、寝ますよってなったらまず眠るボタンみたいなのがあるんですよ。
はいはい、
でそれを押して、何時に起こしてほしいかみたいなのを設定して、あとはもう、アプリつけっぱなしのまま画面もスリープにしないまま充電つないで布団の上にスマホを置いてください。
はいはいはい、
で寝てください。以上です。
あ、
基礎操作は
そんだけでいいんです。
そう、そんだけでいいんです。
へ
え。で時間になるとそのアラームが鳴って、まあ普通自分でアラームつけてるんだけど起きますと。
はいはい。
で起きたら起きましたよっていうのをやると、そっから睡眠のリザルトが見られるようになってるんですよ。
うんうんうん。
で今日の一日の睡眠はどうだったかっていうのが、まあ、見れるようになっていると。
うん、
いう風になっていて、ちょっと今じゃあ起動して何が見れるか見てみようかな。まずその日のね睡眠スコアがまず出ます。
はい。
でこの睡眠スコアっていうのは多分ね、長さで一番多分出てて、
うんうん、
多分100点満点なんだけど、
はい、
それがね多分8時間半とかで100点満点じゃないかな。
あー、結構寝ないと取れないですね。
そうなんですよ。で今日僕7時間18分寝てるんですけど、
うん、
86点になってますね。
おお、意外と上がらないですね点数。
そういやけど最近ではね俺よく上がってる。最近おととい53点とかで、
はいはいはい、
あとだいたい60とか70の日が多いから、
うんうんうん、なかなかね、高い方ですね。
そうそうそうそう。ちなみに俺の場合は時間の使い方が下手なんだけど、もっと寝れるんですけどね今は実は。はい、そういうのも可視化できるんで、ね、ちょっと後から話しますけど。
はいはいはい。
で、出てくるそのデータとしては、寝つくまでにかかった時間。
はい、
とあと、グラフが出てきて、3段階にその眠りの深さが分けられた横軸時間のグラフが出てくるんですよ。で、こう、なんていうか、波打つようなグラフになっていて、うとうとすやすやぐっすりっていうのが、上から睡眠が浅い順から深い順、うとうとが一番浅くて、すやすやが中ぐらいでぐっすりが一番深い睡眠っていう風になってるんですけど、
はい、
どの時間帯にどれぐらいの睡眠の深さだったかっていうのがこうグラフで見えるようになってると。 で、その日のウトウト度がな、そのうちのウトウトが何パーで、スヤスヤが何パーで、ぐっすりが何パーだったよっていうのが分かるようになってます。で、で、まあ、それを合算して、あなたの今日の点数は何点で、あとは多分ぐっすりタイプとか、スヤスヤタイプとか、その一番多かったところのタイプが出る。ようになってる。っていうのがベースです。
なるほど、なるほど。
で多分ここでもうちょいそのまあ、Twitter と言えばいいのか X と言えばいいのか分かんないですけど、あれであの皆さんがシェアしてたのがその音声だと思うのね。
はいはいはい。あなんかあのいびきが取れるとかそういう感じのやつですね。
そうそうそう、録音データが自動でその音が鳴ったら録音するようになってて、はい、これは24時間で消えるようになってるものなんですけど、でその日起きた時に、なんか音があったところを自分で聞けるようになってますよと。
はいはいはい、
だいたいそうだな、10秒ぐらいかなの音声があの、まあ、音が鳴った分だけ聞こえるようになってると
うん
いうことがあるんで、なんかこれでね歯ぎしりをチェックした人がいたとか、なんか無呼吸チェックした人がいたとか、もしくはあのなんか誰もいないのにね物音が鳴ってるとかいろいろこう発見する人がいたみたいですけど、俺も朝起きた時に、はい、まあ、何個か触ってなんか変なこと言ってたらおもろいなっていうぐらいですけどっていうのもまあ取れますと。
なるほどなるほど。
っていうのがまあそのいわゆる睡眠管理アプリとしてはまあそういうところです。
はいはい、はい、
まあここまではさ結構シンプルななんだ睡眠の記録をねこう毎日記録してくれるものと。
そうですね。
いうふうになっているんですが、この後まだもう少しそのこっからポケモンスリープのポケモン要素みたいなのが出てきて、でその日の睡眠スコアとかに合わせて、その後ポケモンたちがカビゴの周りに何匹か集まってくるんですよ。で俺は多いのは4匹なんだけど、ちゃんと寝た日は5匹とかマックス6匹とかもあるのかな、はいはいはい、
そのスコアが高ければ高いほどこう、うん、集まってくる。
そうそうそうそうそう。
で、なるほどなるほど。
そのポケモンたちもあの寝てるんですよ。
あ、はいはいはいはい、集まってきて一緒に寝ているって感じなんですね。
で、なのでそのポケモン全部の寝顔を写真に撮ります。
ほう、ポケモンスナップみたいな。
そうそう、タップすると寝顔が撮れるようになってて、
はいはい。
でその寝顔もポケモンにつき何種類かあるの。
ほうほうほう。
だからなんだろうな、今日だと今日は僕ウソッキーがキノフリネとか、前だとガーディとか2回撮ったかな、お座りねとか、なんかその何々ねみたいないろんな寝方がねありまして、
おうおうおうおう、
でそれをこう集めていくみたいな感じで、あと新しいポケモンいたら新しいポケモンだって言って集めて、こう寝顔をまず集めていくよみたいな、
なんかこう図鑑を完成させていく感じなんですね。
そうそうそうそう、そうっていう風になって、でそれは今ポケモン寝顔図鑑っていうのがあるので、はい、ポケモンがこれ、あ、全部で138もいるのか、
はい、めちゃめちゃいますね、うん、てより。
あ、なんだこれ、どういうことだ、もっといるかも、あ、ごめん、なんかもっといるかもしんないわ、ちょ、わかんない、ちょ、わかんないはい、それで、まあこう集めていって1匹につき4種類ぐらいあるのかな、見た感じ4から3とかあるっぽいですね。
ほうほうほう。
そう、ああ、これ、すみません。で、まだつぼみが今、足伸ばしねと妖怪駅ねが。
へぇ、妖怪駅ね、結構危険ですね。
そうそうそう。そういうのが結構あって、結構、なんだろう、ポケモンによってグレッグルとかは、なんていうか、このグータラねって言ってさ、そのリビングの前にテレビを寝転がって見てるかのような、寝方をしてるとか、ディグダの地中ねっていうのは、もうディグダが、あの土の部分が上になって、はい、本体全然見えない寝方してるとか、
はい、はあはあはあ、
っていうのがこうあって、まあこういろいろ集めてきますよっていうのがあります、うんうん、でその後ね、お菓子をあげられるフェーズがあるんですよサブレか、ポケサブレっていうのをあげられるフェーズがあって、
はいはい、
それは今集まってきたポケモンだから、その中から要するにホームに持ち帰りたい、まあいわゆるゲットみたいな話なんだけど、
はいはいはい、
自分のホーム画面に持ち帰りたいポケモンがいた場合、そのポケサブレっていうので夏気度みたいなのを上げれるんですよ、
は
い、でそれが、一定以上になるとそのポケモンホームに持って帰れるよっていう。
へえ、なるほどなるほど。そうそう、連れて帰れるようになるんですね。
でそのサブレっていうのはスコアによってボーナスでもらえたりとか、普通にポイントとかがあるんでそれで買えたりとかするんで、はい、まあそういうのを使って、だからサブレがなんだろう、マスターボールがあったりとか、ハイパーボール、スーパーボールがあったりとかみたいな感じのイメージで分かれてるっていう感じです。で、一通りその今日のポケモンたちに、お菓子、サブレあげたら、じゃあ今日のリサーチはこれで終了ですって言って、またじゃあ今夜もよろしくねって博士にこう肩を叩かれ、その睡眠は終わるということになります。これがだから睡眠、寝てから起きてまではこの流れ。
はいはいはい。
ね、この後その、まあ、ちょっと空いた時間にやることとしては、そのホームにねポケモンを5匹まで置けるんですよ。
ああ、その連れて帰れるのが上限5匹。
そう、そうで、ホーム画面の構成が真ん中にカビゴンがいて、そのポケモンが周りに5匹いるよっていうのになっててで、このカビゴンがさっきも言ったけど、経験値が溜まっていけば溜まっていくほど、あの新しいポケモンが来やすくなったりとかする。
はいはいはい、
基本的にはこのカビゴンの経験値をあと上げていくっていう作業が、こう寝てない時にしてることになります。
で
それ何するかっていう と、ポケモンたちが木の実を拾ってくるので、定期的に。
あ、それは寝に来る時ではなく、
そうそう、ホームにいるとポケモンたちのアイコンが浮かんで、こう触ると木の実とか食材とかをね落としてくれるんですよ。
へえ、なるほどなるほど。
でそれでその木の実をカビゴンにあげて、パワーなんていうか、その経験値みたいなのをあげたりとか、
うん、
で食材も、一定数まとまると料理っていうのが作れるんですよ。
はいはいはい。
で料理はその朝昼晩で1回ずつカビゴンにあげれて、
うん、
でそれをあげるとカビゴンがまたちょっと成長するみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
で成長するとまた新しいポケモンがどんどん寄ってくるようになるよっていう。
あ、なんか意外とこう起きてる時もやり込む要素があるんですね。
そうそうそう、ちゃんとやろうと思えばね。俺はたまにこう寝る前とか、もしくはなんかちょっとした空き時間にカビゴンにご飯をあげるぐらいのことはしてるかな。
うんうんうん、なるほどですね。
でポケモンによって落とす種類とか食材、木の実の種類とか食材が違うからだからそういうので、なんかそのカビゴンもフィールドも島が何個かあって、
はいはい、
そのカビゴンによってこの木の実だと経験値が2倍になるよとかがあったりするのよ。
あ、へえ、なるほどですね。
だから、あ、 A の今回のカビゴンは B の木の実が好物だっていうんであれば、やっぱ B の木の実を落とすポケモン持ってないと意味ダメだから、
はいはい、
だからそういう意味で B の木の実を落とすポケモンをね新しくゲットしたりとか、
うんうんうん、
そういうのもしたりできるよという感じですね。
なるほどですね。
はい。で、睡眠がね足りてないとね、ホーム画面のポケモンたちがめっちゃ眠そうにします。
なんかちょっとあのツイッターで見ましたね、
うん、そう、みんなの睡眠不足がポケモンたちを苦しめるんですよ。
しおしおしたポケモンになるっていう噂を、そうそうそう
っていうのがあったりするので、本当にこのゲームっていうのは、
はい、
いや俺は結構ね、まあ、その俺は結構なんだろうな、まあもしかしたら最近ちょっと自覚というか、もしかしたらそうなのかもなって思ってるんですけど、俺ちょっと睡眠過激派なところがあってですね、
はい、ほうほうほう、
あの睡眠っていうのは世の中で一番大事なことだとマジで思ってるんですよ。
あー、過激思想ですね。
いやけどだってその三大欲求の中でさ、
はい、
あの抜いたら一番死ぬのは、まあ、食か睡眠だと思ってるんだ
よ。まあまあそうですね。
で食はその食ってなんか手間がかからずに摂取することは可能じゃん。
まあ確かにこうなんですかね、選ばなければ口にできるものはこういろいろ世の中に溢れてますよね。
そうなんだけど、睡眠ってその省きにくいがゆえに、
うんうん、
なんか最低限で回そうみたいな感じで結構軽視されちゃってる気がしてるんだよ。けど睡眠ってあのみんなもさ、冷静に考えてみ、体調悪いけど寝たら治るとか、
はい、
風邪ひいたら寝たら治るとか、成長期の子供寝てたら、はい、身長が伸びるとか、うん、寝たらアイディア降ってくるとか、
はい、
ね、あの寝るってものすごいんだよね。 実体験としてもそうだし、で体の構造としても睡眠がさ、結局人間っていうのは睡眠を省いてないし、まあ多くの動物は睡眠を省いてないから、
はい、
睡眠っていうのはめちゃめちゃ重要な機能なわけですよ。
そうですね。
で世の中で、まあ、いわゆるこれぐらいは睡眠が必要であろうという研究も大体溜まってるわけですよ。なのにみんな寝てなくない？
寝てないですね。
し、あの、なんなら一部寝てない、寝るなとか寝てないことを美化するバカがいるじゃないちょっと過激派だから強い言葉を使うんですけど、
そうです、見かけたことはございますけど、
そうそうそう、けどなんかそのけどさ、俺今日飯抜いたんだってどやるやついないじゃん。
まあそんないないですね。でしょ？別にそれがかっこいいことでは全然ないですから、ね、そうそう。
だけどなんか睡眠だと、あ、なんか飯、なんか睡眠だと睡眠省くまで頑張ってるんだってなるけど、なんか飯抜いて頑張ってるんだはそんなにならないじゃん。いや飯1回ぐらいはいいかもだけど、まあ普通に食えばいいんじゃないみたいな。
そうですね、食べなよっていう
そうそうそう、っていう意味で、なんかそういう意味で飯がね、やっぱこうちょっと軽視されてる、飯じゃないよ、睡眠が軽視されてると私は感じてしまうわけですよ。
はいはいはい。
でこれはまあ親の教育もあります。親がもうなんか行き詰まるぐらいだったら寝てしまえ、で明日やればいいみたいな、
うんうん、
散々言われてきたんで。
なるほどなるほど。
そうっていうのもあって、であとはシンプルに、ね、多分寝てる人の方が、あの、寿命長いと思う、健康だと思うんで。
そうですね、それも間違いない。
なんで、あのまあ主観的なのもあるし、合理的に考えても多分睡眠って取らない理由ないんですよ。
うんうんうん、間違いない
です。だけど多くの人がなんかそこを、まあ、無視してしまっているのか、無視せざるを得ない状況になっているのか分かんないんですけど、まあ、ちょっと軽視されちゃってると、
うん、はいはい、
っていうアプローチに対して、こう狙えよじゃなくて、あなたたちがポケモンを救うことができるのはあなたの睡眠ですみたいな、その別アプローチ、
うん、
この睡眠の、この軽視されているポジションというか、睡眠の重要性を、なんか大切なものは大切だよねって言っても、まあ、響かない層は一定数もちろんいるし、それも分かるんで、はい、なんかそういう、それとはなんか別のアプローチで、
はい、
こうポケモンが睡眠に対してアプローチかけてきてくれたのは、非常にこう睡眠過激派としては嬉しいなと。
まあこう、なんていうんですかね、健康のために寝ろよじゃなく、こうゲーム性でこう寝たくなるように
そう
っていうところですよね。
そうなんですよ。でちょうどこの間、あのワイヤードでなんかこう専門家に質問するっていう企画が YouTube にあるのね。
うんうんうん。
で、あのこの間ちょうど睡眠学者のワイヤードのそれがやってて、
うんうん、
こう Twitter で出た質問に睡眠学者の人が答えてくっていうのがあって、で、まあ、あの睡眠過激派としては見たんですけれども、
はい。
まあ普通に途中の Q&A とかもすごい面白くて、なんか質のいい睡眠って何ですかって言ったら、いやまずは睡眠っていうのは質よりまずは量の確保が絶対大事で、短いのに質がいいとか言ってるやつはまず言ってることが違うみたいな。とかいう、まあ、あのそういう解説もありつつね、そういう話も面白かったんですけど、俺最後のその動画の締めが一番衝撃的で、
はい。
今なんか、あ、じゃあもう最後締めということなんで、まあここまで質問答えてきましたけど、あのそもそもね、昼間食後とかこう昼下がり眠くなるっていうのが日本だとよく言われてるんですけど、あれは世界的に見て異常ですって言われて、
ほう、
あの睡眠、昼間に眠くなるっていうのは睡眠が足りてないっていう証拠なんで、あれは異常現象なんですよねっていう。だからまず昼間に眠くなってる人は睡眠足りてないんで睡眠取ってくださいっていうので終わったの。
え、
俺も衝撃
で。それが死ぬ。
そう。なんか、人間のさ、その、摂理とすら思ってたじゃん。はい、昼、次眠くなっちゃう現象って。
割となんか、もう、小学生ぐらいから付き合いは長いですけどね。
そう。なんだけど違うんだって。
ならない。
ちゃんと寝てたら昼間は眠くならないんだって。
当たり前のことを言ってるようで、ただ、なんかそれを改めて言われると、すごく響くものがありますね。
そう。っていう、だからけど俺たちはそんなことも知らないわけ。
確かに。
食に対してってなんかすごく研究とか、そのいわゆる常識ってものすごくアップロードされてると思うの、この10年20年とかで。
はいはいはい。
なんか睡眠ってあんまりそういう常識が更新されてるイメージないなと思ってさ。
うんうん。
で、なんかこのポケモンスリープも監修者の人がもちろんいるんだけど、
はいはい、
でちょっとちゃんと調べてないけど、どうやらそのワイヤードに出てた人がね入ってるっぽくて、
あ、監修の中に。
そうですね。で確かに同じこと言ってたの、ポケモンでも。ティップスが流れてくるのね、ちょロード時間中とかに。
はいはいはい、はい。
そういう時に昼間眠くなってしまうのは睡眠が足りてないみたいなのが書いてあって。
うん。
で、あ、なんか俺が見たものと同じだなと思って。
はいはい、なんかどっかで見たっていう。
そうそう。でなんかツイッターでこれをなんかその睡眠に関するちょっと障害がなんかがあって医者に行った時に、なんかその睡眠の状態聞かれた時に、いやポケモンスリープでミッドスリープタイムがうんぬんって言ったら、えミッドスリープタイムなんてポケモン出るのめっちゃ勝ちじゃんっていうのを医者さんが言ったみたいなエピソードが流れてて、ちゃんとそこら辺も専門家の意見が入ったこうアプリになってると。
あ、そのちゃんとこう用語としてあるんですね、ミッドスリープタイムっていうのが。
ちなみにミッドスリープタイムっていうのは就寝時刻と起床時刻の間のちょうど中央の時刻のこと
を
言っていて、これが揃っているほど睡眠リズムがいいって言われる。
ああ、まあ要するに同じ時間に寝て同じ時間に起きろっていう。
そうそうそう、そういうことです。
ことなんですよね。
私はちなみに今星3分の1です、今週は。
星3分の1。
あと3つ、満点3つのうちの1点です。
はい。あまりですね。
そうですね。っていうのもあって、で、ちなみにこれは、まあ僕は今ね、仕事をしてないので、あれなんですけど、うん、なんか、これを発生させる問題として、ソーシャルジェットラグみたいな話があるらしくて、確かソーシャルジェットラグだったかな。
ほう。要するに知らない用語は。
平日は、
はい。
なんかこの時間に寝るけど、休日になるとめっちゃ寝ちゃうみたいな。
あー、はいはいはいはい。
っていう、その、社会的な時差ボケみたいな。のがソーシャルジェットラグで、このミッドスリップタイムがずれちゃうよねっていう、平日と休日で。
確かにそうですね、それはもう身に覚えがありすぎて。
そうそう。ってなると結構また問題があったりとか、生活リズム、体内時計ずれちゃったりとかね。っていうのもあるみたいで、まあだからこのポケモンっていうとっつきやすさ、さっきも言ったけど、その健康のために寝ようねじゃなくて、ポケモンのために、ポケモンこのゲームを楽しむために寝ましょうってなってるとっつきやすさがありつつ、やってることはめちゃめちゃその睡眠研究のガチな部分をやってるっていう。
うんうん。その、なんですかね、睡眠研究の、こう、成果がめちゃめちゃ詰め込まれた、実はゲームなんです、ね。
そう。そうなんですよ。なので、僕は前からその睡眠過激派として、クリエイターが寝てないっていうのよく多いんですけど、
はいはいはい、
徹夜しましたっていうのをツイートしたりとかね。
うんうん、
いらんねんおめえの徹夜情報なんてっていう寝ろよって。
はいはいはい。
いや俺は思うんですよ、はいはい、いやちょっとこれ過激派としてちょっと発言しますけど、徹夜しなきゃいけないほどのスケジュール組んでるおめえが悪くないかっていう。
それはなんか日程を考えるのが破綻してないかと。
そう、それはお前のむしろタスク管理能力がないっていうことを言ってるだけじゃないっていう。
はいはい、露呈しているぞと。
そう、確かにプロジェクトによっては、まあ正直この界隈ちょっと無茶苦茶なところもあるんで、そもそもそんな納期でできる案件じゃねえだろうっていうのが来ることもあるんですよ、それは。
はいはいはい。
あるんだけど、それはあくまでイレギュラーでなきゃいけないよね、本来はっていう。
なるほどですね。
そう、
それを日常的にあるべきではない。
そうそうそう。それをなんか、もうそういうものだってゼゼとして受けてしまってはダメで、いや、今回こうなっちゃったけど、次こうならないようにしないとねってやっていかないと、そんなものを、結局誰かの命を削って成り立ってる産業になっちゃうから。
はい。
それはダメです。それはけど、まあ多分俺のいる界隈だけじゃなくて、日本のクリエイター全部そうだよね。
うんうん、
韓国の映画って1日8時間で夏休み取っても取り切れるけど、日本の映画ってやっぱそうはいかないとか。
うんうんうん、
そういうところを多分本当に日本は後回しにしてきてるから、まあそういう意味でクリエイター界隈でも、はい、とか、まあまあすごいハードワーカーの人はね、より睡眠を無視してるイメージが僕の中にあります。わかんないです。超一級になると逆に睡眠取ってるイメージあるけど。
ああ、もうなんかそこも含めて、こう、自分の管理をね、
そうそうそう、
できる人が本当に一番トップではあるんでしょうけど。
そうそうそう。なんかその、だから一番惰性時期だと思うの。その睡眠しねえことが、なんかネタになると思ってるやつらって、その、自分のいるフェーズ的にも一番ダサい時期だと思うんだよ。
うんうんうん。
だって絶対寝た方がアウトプットいいの出るじゃんっていう。
それはそうですね。
そうそうそうそう。っていうのはあるから、だからそういうのも含めて、もっとみんな、ポケモンスリープ使ってちゃんと睡眠と向き合ってみてはどうですかっていう。
なるほど。
っていう感じでございます。
まあなんかこうその言ってたクリエイター界隈のX 図でしたっけ。
はいはいはい、はい。
もうこう全然寝てないぜの投稿から、 いや今日こんなポケモンが集まってきたよみたいなので溢れたらこう幸せな世界になるってことですね。
そうなんですよ、本当によく寝た4時間じゃないのよ本当にね、なんだろう、ね、シンプルに苛立つわ理由もなく
寝ろよと、
うん、4時間はよく寝たじゃねえよっていうっていうのもあるんで、なんかさ、こういうのを声に出して言う人があんまりいない、まあ言うことわざわざ言うことでもないからだと思うんだけどさ、
うん、
俺はなんか地味にそこが担保されてないのがちょっとなんて思うので、
はいはい、
ここはちゃんとこの場では言っておきたいと思います。
なるほどですね。
なんでヤブ君もよければで、あ、そうだ、さっきそのフレンドってのもあるって言ったんだけど、
はいはいはい、
フレンド登録するとこうその人の睡眠のポイントに応じてアイテムがもらえたりとか、
ああ、こいつはもうアイテムくれないから寝てないのってバレるってことですか。
そこまではないんだけど、点数がね、点数とその人って写真とか共有されるんですよ
へー、はいはいはい、
そうだから、あ、今日は全然寝てないなって、今日27点の人がいたりするんだけど、俺のフレンド
を、お
そうそう、寝てないなっていう人がいたり、逆に、あ、今日はこの人寝れたらよかったみたいなね、
うんうん、
のもできるし、総睡眠時間とかも見れたりするんで、
なるほどなるほど、ま
あ、人によって共有できる内容は自分で決めれるんで、あれなんですけど、なんか結構こうやってると、なんだろう、あ、今日なんか大変だったのかなとか、今日寝れたのかなとかっていうのが見れるんで、なんかけど直接その日何時間何時から何時まで寝ましたとかではないから、
あー、まあまあ、なるほど、
そう、なんとなくその人の生活感が見えるというかのもあって、程よい、なんか緩めのつながりで俺は結構好きですね、このフレンドは直接やり取りがさ、そのなんでメッセージがやれるわけでもないし、
はいはいはい、なるほどですね、
そうってなるので、ヤブ君もよければ、
はい、一旦入れてみます、
はい、一旦入れてみてください。ちょっと使ってみよう。ちなみにポケモンプラスプラスだっけな、なんかそのアイテムというかガジェット、ポケモンが出してる、うん、ポケモン GO 用とかに出してたガジェットにも対応してて、
ほうほうほう、
それがあるとスマホじゃなくてそれを枕につけると睡眠継続できるよみたいな、
すごい、
そうやつもあって、ちなみにそっちだとなんかピカチュウが眠り歌みたいなの歌ってくれる、子守歌みたいなの歌ってくれるっぽいっす。
そう、大谷育恵さんですか。
あ、大谷育恵さんですね。
あ、いいですね。
誰が昔のゲームをうわーみたいな
電子音の方かなと、
電子音で誰が寝れるねんっていうのもあるんで、
いいですね、いいですね、
そっちも多分6000円7000円ぐらい多分買えるはずなんで、まあちょっとスマホをね枕元に置いちゃうの嫌だなっていう人はそういうのもあったりするんで、ぜひちょっと皆さん一度、うん、あなたの睡眠今何ポイントっていうのをね、
うんうんうんうん、
ぜひちょっと見ていただけるといいかなと思いますので、ぜひポケモンスリープ皆さんやってみてください。
はい、やります。
かしこと
やぶの
ヤブサカではない。はい、というわけでエンディングでございます。
はい
はい、というわけでお知らせいきたいと思います、こちらかしことやぶのヤブサカではないは各種媒体で配信しておりまして、毎週水曜昼の12時に更新しております。スタンド FM、ポッドキャストで本編配信しておりまして、それぞれお便り募集中です。レター、スタンド FM ではレターという機能があるので、そちらから、ポッドキャストでアンケートフォーム、 Google フォームで設置してありますので、そちらから。メール概要って方はですね、メールアドレスのってやぶさかと gmail.com、 notybsk@gmail.com まで、ご感想の方お願いします。そして、ハッシュタグ、やぶさかで各種 SNS でぜひシェアもお願いします。もう今日はポケモンスリープの、ぜひやった人は感想とか、
うんうん、
点数とかでもいいです、はい
今日はこれぐらいでしたと、
そう、今日はこのポケモンがっつってね、スクショ貼ったりとかも皆さんされてたりもするんでぜひぜひポケモンスリープ関連やってみてください。
はい、ぜひぜひ。
はい、というわけで今週の1曲いきたいと思います。
はい、
今週のレコメンド曲はこちらです。
おー、懐かしい、
生き物係の気まぐれロマンティックです。
いや、このミュージックビデオのこの踊りめちゃくちゃ懐かしいですよ。
懐かしいね、今だとカラオケでしか見ないですね
確か本人映像のカラオケが、ね、そうそうそう、存在するんでね、
はい、もう曲自体は今更言うまでもないかなと、
うんうんうん、
いう感じ で、 そうですね、もう何年前の、だいぶ前だよねこれも、 何年前かもう分かんないんですけど、はい、なんでこれを上げたかっていうと、昨日ちょうどあの VTuber さんのね、その配信ライブ見てまして、
はいはい、
締めの一曲がこれだったんですよ。
あ、へえ、気まぐれるレイロマン。
なんかその人が初めてデビューした時に出した歌ってみたがこれで、
あ、へえ、なるほどなるほど、
っていうのもあって聞いてたんですけど、なんか改めて聞くと、
うんうん、
この曲めっちゃいいなってなってお
お、
なんかあれ、なんか完成度すごいぞってなった、うん、っていうのをちょっとなんか入りから含め、なんか最後までずっと楽しい感じがあって、あ、なんかまあ改めてこの改めていいなっていう一周した感があったね、自分の中で、
うんうんうんうん、
っていうのがあったんで。
確かにですね。
そうそうそう、
あの、ちなみに、発売がですね、
はい、
そら2008年の12月3日がこのシングル CD の発売になっておりました。
15年前だ。
もう15年前なので、
あ、すっごいね、
すごいですね、めちゃめちゃ昔な感じます。
全然だからけど、サウンドはなんかちょっとその懐かしさもありつつね、
うんうん、
っていう感じだったので、あのファーストテイクでも歌ってましたね、調べたら。
ああ、はいはいはい、
うん、もうありますんで、ちょっとそちらも合わせて見ていただけるといいかなと思いますんで、あの Spotify の方でもね、こちらプレイリストに加えておきますし、 YouTube で公式 MV の方、ありますんで、そちらの URL、 Twitter の方に私の X ですね、 X の方ね、あのポストをさせていただきますので、よければ、はい、チェックしてみてください。
はい、はい、
というわけで今週のレコメンド曲は生き物係さんで気まぐれロマンティックでございました。
はい、
はい、というわけで今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
ここまでのお相手はかしこと
やぶでした。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。